ヨハネによる福音書の15章9節から12節までになっております。聖書の後半198ページ199ページになっております。聖書の後半、新約聖書の198ページ199ページになっております。ではお読みいたします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方にも私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。では、私の愛にとどまりなさいという題で、末森神学生にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。恵み深い、憐れみ深い、父なる神様、皆を心より賛美いたします。この素晴らしい聖典の日を、あなたが今日整えてくださり、私たち一人一人の名を呼び、あなたの神殿へと、こうして導いてくださいましたことを、心から感謝いたします。ただ、一方的なあなたの恵みによって、私たちは生かされ、多くの実を結ぶようにと私たち召し出されたものです。あなたが50年の歴史この教会を立て上げ導いてきてくださったその中において今日尊い人姉妹を私たちの群れにあなたが迎え入れ加えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちそれぞれ弱さを覚えるものであります。本当に貧しさを覚えるものであります。しかしあなたの真実は朝ごとに新たになり、私たちをすべての恵みをもって満たしてくださることをありがとうございます。今日もその恵みによって私たち礼拝をあなたに捧げるためやってまいりました。どうか主よ、ここで語られるあなたの御言葉が、今日私たちの生きる糧となり、一週間の糧となり、私たちを立て上げ、私たちを励まし、私たちを愛に生きるものに導いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ語ることも語るものは本当に取るに足りない貧しいものであります。しかし今日あなたが名を呼んでくださいましたから、ただあなたの憐れみによってここに立たせていただいております。どうぞ主を憐れんでください。主よ、この場をあなたの聖霊で満たしてくださり、私たちを本当に誠にあなたの愛に生きるものに作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日病の中に伏している愛する兄弟姉妹の方々もいらっしゃいます。どうか主よ、あなたが格別にそのお一人お一人を覚えてくださり、その病の中にあってもこの礼拝の恵みをあなたが存分にお与えになってくださり、また御言葉によるその命に兄弟姉妹を生かしてくださいますように、そしてそのあなたの贖いの父よによって癒し回復解放を与えてくださいますように心からお願いいたします。この時を心から感謝し、すべての時をあなたの御手に委ね、あなたにすべての栄光を返しし、尊い主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日本当に素晴らしい、先ほどのジンさんのお証を聞いて、本当に私には証がないとおっしゃってたけど、もう本当に素晴らしい、もう純粋なですね証を聞くことができ、もう本当にこの教会がどれほど主が愛してくださりですね、このような姉妹を送ってくださったかを本当に覚えて心から感謝するものであります。また今週までですね、新学校週間ということで、先週は友美姉妹に証をしていただき、本当にやっぱり証を聞くというのは本当に私たち 私たちの信仰が励まされですね、本当に多くの恵みをいただけることを覚えますけれども、今週もですね、新学校週間ということで、ということで今日のこの説教の奉仕をまたさせていただくことを感謝いたします。以前もお伝えしたんですけれども、この新学校週間ということで、今年から私も新学校週間の働きに参加するようになってですね、今月相模中央教会に行きまして、来週は花の井教会に証をさせていただきに行きます。そして8月はですね、横浜青葉教会へ行く奉仕が与えられていますことを、毎月ですね、本当に教会に行って証をさせていただく、そのように用いられることは本当に嬉しいことです。今日は教会学校でパウロの宣教を学びましたけれども、本当にもう私もですね、パウロのようにこう聖霊に満たされてですね、教会を本当に励ますようにですね、本当に私のこの本当に小さな証ですけれども、その証を持って教会を励ますことができたらとですね、思っておりますので、どうぞお祈りに覚えていただきたいと思います。私が、一応ということではないんですけども、新学校週間でありますので、少し検診に至った、もう皆さん聞いたことあると思うんですけれども、私が、検診へ導いた、私をですね、主が導いた出来事を少しお話しさせていただきたいと思います。それはですね、それこそ先ほど仁さんがおっしゃったように、私も何年も放蕩娘をしてまして、もう本当に帰ってくるような、どの面下げて帰ってくるんだという、本当に好き勝手にやってましたけれども、ただ主の本当に憐れみによってですね、このように帰ってきて今ここに立たせていただいております。その中で私を献身へ導いた出来事は、ここにいる久米玲姉妹の救いであったわけであります。私と姉妹はですね、高校時代からの、15歳からのですね、大親友でありました。今は大親友であり、また本当に霊の家族であり、そして本当に信仰をもう導い、もう本当に後のものが先になりですね、本当に姉妹の信仰に励まされ導かれているものでありますけれども、姉妹が救われた時に、姉妹が、あなたが私に神様のことを教えてくれた、本当にありがとうということを姉妹が私に言ってくださいました。そしてその時にですね、もうまさにこの本当にもうボッと音がするよぐらいですね、私の心に本当にまさに聖霊の着火といいますかですね、本当に火がつけられて、そしてもうその時のもう喜びたるや、本当に雷に打たれたようにですね、こんなに罪深しを、もう散々放蕩娘で本当に主の愛を裏切り続けていた私を、そして本当に悲しませていた私を、一人のこの尊い魂の救いのために用いてくださった。そのことを思った時に、なんて主の憐れみは深いんだろうということをですね、私は思い、そして本当に姉妹が救われたこと、そしてそのことによって私自身が用いられたということ、ただそれだけに本当に私は喜びを覚えて、そしてこんな今まで味わったことのない、この喜びを本当に持って主に仕えていきたい、主の御用をしていきたいと、そのように思ったわけであります。そしてそれからですね、牧師になるために進学校に行ったらなんていうのもですね、姉妹がポロッと出た言葉だったりしてですね、その時にはもう何を、ちょっと救われたぐらいでもうすぐそういうこと言うんだからなんて言ってですね、もうあなた何にも分かってないんだから、もうなんつって、もう本当にもう私が不信仰なんですけれども、もうバプテスマス受けるとすぐこれだからぐらいな感じでですね、もう丁重にお断りしたんですけれども、そのような中でですね、本当にただ私は姉妹の本当に救われる、一人の魂の救われるというこのことに喜びを覚え、このことをどれほど主が願い、そしてこのことを通して今日も本当に仁さんをお迎えしましたけれども、どれほどの喜びを教会に主が与えてくださるかということを私は知りました。先ほど仁さんのお話にもありましたけれども、私たちは先ほどまた賛美しました、主我を愛すと賛美しましたけれども、私たちは主に愛されるために生まれ、そして主の愛に生きるために創造されたものであります。 それゆえにですね、私たちは教会を離れたり、また神様から離れたり、いろんな事情がありますけれども、離れるとですね、どうしても心が騒ぐんですね。そして何か虚しい思いにはどんどん陥っていくんです。それは神様が私たちを創造されたときに、神の霊の息を与えたとそのように書かれておりますけれども、私たちそのようにして作られたもの、神様の愛から離れては生きられない、そのようなものとして私たちは創造されました。今日の講読の箇所で、お読みしました、大変有名なところ、イザヤ書の53章のところでありますけれども、私たち、この罪人のために、イエス様がすべてを引き受けてくださり、このイザヤ書53章はその贖いの技がすべて書かれている、そのような箇所であります。53章をお読みしますと、彼が担ったのは私たちの病、イエス様が私たちのためのに病を負ってくださり、そしてイエス様が私たちの痛みを負ってくださり、そして彼が貫かれたのは、私たちが神様の本当に愛によって作られたもの、神様の愛から離れては生きられないのにもかかわらず、離れてしまった私たちのその背きのため、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであり、彼の受けた懲らしめによって、イエス様が受けてくださったすべてのその十字架の苦しみによって、私たちに平安が与えられました。彼の受けた傷によって私たちは癒され、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせたと、そのように書かれています。これが私たちをあがなってくださった御父の愛であり、また十字架のあがないの技であります。私たちが病の癒しのために祈ります。また愛する魂の救いのために祈るとき、そして私たちはこの教会に与えられたリバイバル、そして世界宣教の使命に立ち、そのためにこの使命を果たしていくときに、このイエス・キリストの十字架の愛に全てはよって始まり、そしてこの十字架の愛によってこの使命は完成していくものであります。そして私たちがその使命に立ち上がるときですね、今日 あのパウロの教会学校で学びましたけれども、今日山本執事がですね、これほどの距離をパウロが足で歩いて宣教したということは本当に驚くべきことだと言って、おっしゃっておりましたけれども、そのパウロを足でそのほどの距離を動かした、その御父の愛がパウロのうちに注がれていたから、パウロはそれほどの宣教を成していくことができました。私たちを祈りに導きですね、私たちを本当に伝道に導くその力が、このイザヤ書53章、すべての罪を負ってくださり、すべてをあがなってくださったこの十字架のイエス・キリストにあります。そして何としてでもこの燃えるような愛を持って、何としてでも罪人を救いたい、私たちを本当に救いたい、何よりあなたたちを祝福したい、そのような本当に熱い思いを持って、天皇お父様が私たちにイエス様を使わせてくださったのであります。私たちの信仰生活は最初から最後までこの十字架の贖い、そしてそこのにおいて復活され、その本当に復活の力に生き、ただ恵みのみの私たちは信仰生活であります。今日のヨハネの伝のところでイエス様はおっしゃいました。私の愛にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい、そして多くの実を結びなさい、そのようにイエス様は語られました。私の愛を離れるなら、私を離れてはあなた方は何もできないからであると、そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちはイエス様の愛から離れるならば、ここではブドウの木としてですね、イエス様は例えられておりますけれども、私たちがイエス様のこのブドウの木から離れているならば、どんなに優れた賜物を持っていても、またどんなに富があろうと、力があろうと、知恵があろうと、この主の愛から、 このイエス様というこのブドウの木から離れるなら、ここで書かれておりますように、ただの枝となりですね、枯れてしまい、火に投げ入れられて焼かれてしまう枝に過ぎないのであります。しかし、そのような私たちであったのに、それこそですね、その炉に投げ入れられそうな、その本当に枯れた枝であったのに、その枝を私たちを本当にその枯れ枝を拾い上げてくださり、そしてブドウの木であるイエス様とつながるものとして、私たちに新しい命を天のお父様は与えてくださいました。そしてイエス様が今日ここで語られたのは、十節のところから、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。イエス様が言われたこの掟とは、十二節にあります、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。私たちが、イエス様が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うことによって、イエス様の愛にとどまることができる。そして、とどまりなさい、とどまり続けなさいと、イエス様は私たちを励ましてくださっております。ガラテヤ書で言うならば、互いに愛し合いなさい、互いに重荷を担い合いなさいと、そのように書かれています。私たちの愛してくださったイエス・キリストの愛というのは、先ほどイザヤ書で読みました、すべてを捨てて、一人の魂の救いのために、私のために命を捧げてくださった愛です。黙ってその身を、すべてその身に受けて、病も呪いも罪もすべて引き受けて、黙って許し愛してくださったのがイエス様の愛です。イエス様はその愛でもって、その十字架の愛によって、互いに愛し合いなさい、イエス様ご自身がその身を与えてくださった、その愛によって互いに愛し合いなさいと、そのように書かれています。そしてこのヨハネの13章のところに書かれておりますけれども、互いに愛し合うならば、それによってあなたが私の弟子であることを皆が知るようになると、13章の35節に書かれております。その互いに愛し合うことによって、皆が弟子であることを知るようになる。これが教会の姿ではないでしょうか。聖霊の火を受けたあの初代教会はですね、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのであると、初代教会のことが書かれております。今日もですね、ジンさんを私たちの群れに主は迎え入れてくださったのでありますけれども、私たちがこの互いに愛し合うならば、そのことによって、人々は私たちのその互いに愛し合う愛を通して、神様と出会うことができ、神様の愛を知ることができます。初代教会がそのような教会であったことが書かれております。私たちは今日新しい姉妹を迎えし、この教会に与えられているリバイバル、そして世界宣教の使命に共に立ち上がり、祈っていくわけでありますけれども、私たちはその使命を通して互いに愛し合うこと、これが主の掟であると、そのようにイエス様は今日語ってくださっております。あのパウロがですね、有名な愛の箇所があります。私はあなたに最高の道を教えるとですね、そのような、もう皆さん結婚式で、お聞きになる箇所だと思いますけれども、 最も大いなる賜物である、それが愛であるということをパウロが語っています。そしてたとえどのような働きがあっても、どのような技があっても、たとえ山を動かすほどの信仰があっても、この十字架の愛から離れるならば全ては無に等しいと、そのように語っています。ここを読むときにですね、改めてこの本当にパウロがこの異邦人伝道の証明を受けてですね、この世界宣教の本当に器として、そして選ばれたこのパウロだからこそ、この十字架の贖いによるこの恵み、そしてまたこのイエス様の十字架の愛というものを深く知るものではであったのではないかというふうにですね、ここを改めて読んで思いました。また今日ですね、パウロのところを学んでいるときに、この異邦人伝道のために世界宣教をまさにするときに、私たちは違うところの国に行ってですね、また先生たちご家族、私たちはインドネシアに使わすわけであります。そこで先生たちはその国の言葉を学び、そしてまたその文化を受け入れる、そのようなこの日本においては到底そのですね、この立ち打つことのできない、そのような本当にいろいろなことがその海外において起こってくるわけです。そのような本当に世界宣教として、異邦人伝道でパウロが本当に働いたその伝道の中で、パウロは私は福音のためになら何でもする、その人が弱い人なら私はその人ともに弱い人になると、それほどの愛を持って一人の魂の救いのために働きました。私たちこの世界宣教の使命を通してですね、この愛が、この十字架の本当に愛が私たちのうちにも燃やされることを主に期待したいと思います。私たちが人を愛するということは、時に傷を受けることであります。また心引き裂かれる、そのような時もあると思います。そして何よりですね、本当に人を愛すると言った時に、自分というこの塊がですね、本当に邪魔をすることがあります。愛したいと願っていても、その人を許したいと思っていても、なかなか許すことができない、愛することができない、そのような自分自身であることを覚えるものであります。このですね、今日はこのダミアン神父という、カトリックの神父でありますけれども、まあ、お聞きしたことがあると思いますけれども、ダミアン神父はですね、このハワイのモロカイ島というところに行って、そしてハンセン病の方々にですね、本当に、この神様の愛を伝え、そしてその方々と共に一緒に住み、その方々と共に一緒に寝泊まりし、そしてご飯を作りですね、そしてその施設を作った、そのような神父でありました。そして最後この人は自分自身がハンセン病にかかって、そして亡くなっていくわけでありますけれども、この神父ダミアン神父がですね、その中において、自分が本当にモロカイ島に行くことはもう心から望んで、そして、モロカイ島に行ったんでありますけれども、そしてその中で本当にあまりにも多くのその痛みのある人たち、もう本当に見ることも本当にできないような、そのような状態になっている人たちを目の前にして、また自分自身が本当にどのようにして愛を伝えたらよいのか、そしてそれは自分自身がそこに、その中に入っていって、そして自分が別で離れているところではない、その人たちの住んでいるところに入っていって、イエス様の、神様の愛を伝えることだと言って、このダミアン神父は入っていくわけです。そして最後にですね、このダミアン神父のこの本の後書きにこのようなことが書かれております。ダミアン神父はその生涯に2つの勲章を受けた。一つは人からのものであり、華やかさを伴っていた。このダミアン神父の働きはこのハワイにおいて非常に評価を受けてですね、本当に神様の愛を伝える人、素晴らしい働きといって、まあ世界中にこの噂が行ってですね、そしてまあ表彰を受けるわけであります。一つ、そしてその一つは華やかなものを伴っていた。一つは神からのものであり、痛ましさを伴っていた。神からの勲章が汚れていたり、不明やのものであったり、 世の蔑みを招いたり、病気の形を取ったりしているとき、私たちはそれが勲章であるとはなかなか気づかないものである。だが彼はハンセン病を神からの勲章と呼んで惜しんだ、呼んで愛おしんだ。そして自らがハンセン病になったとき、やっと本当にハンセン病患者の気持ちがわかると言って喜んだというと、そのように書かれています。このダミアン神父が本当にイエス様のこの愛に満たされてですね、何とかして一人でもこの命を捧げても、自らがハンセン病にかかろうとも、一人の魂の救いのためにそこにおいて本当に救いを待っている人たちのもとに行きたい。そしてその願いを神は聞き入れですね、そして事実本当にそのまさに殉教を取ってイエス様にその奉仕をしたのであります。イエス様はこの終末時代の中において多くの人の愛が冷えるとおっしゃいました。今のこの日本を見るならば、このイエス様が語られたこの言葉が真実であることを私たちは隠すことができません。しかしイエス様はこの時代に生きる私たち教会に、今日主はあなた方は私の愛のうちにとどまりなさい、そして互いに愛し合い多くの実を結びなさい、そのように語ってこられます。主を愛し誠の愛に生きるものになりなさい。愛の回復はその誠の愛を知る教会から始まります。また家族の中でその誠の愛を知っているものがあるならば、その人から愛の回復は始まります。その人から許しは始まります。教会の内側がこの愛に生きずに、どのようにして愛を述べ伝えていくこと、また世界宣教をしていくことができるでしょうか。私たちがこの十字架の愛によってあがなわれ、ただ恵みによって召し出され、そして互いに愛し合いなさい、互いに思いを担い合いなさい、そのようにしてイエス様がこの教会を愛してくださっております。私はですね、今回、いつものことなんですけれども、このメッセージを準備するのにですね、本当に今回もですね、主に鍛えられたといいますか、今朝もですね、もうギリギリまでこういろんな本を、仲介書でも聖書でもいろんなものをこうテーブルに置いてですね、もううちはそれを一人がそれやるともう一人はご飯を食べれなくなっちゃうような、それぐらい小さなところなんですけれども、そこでですね、主人がこううろうろ自分のなんかどっかに出かける準備をしている中で、こちょろちょろ私を見ながらですね、へえ、あ、かっこつけようとしてるんだって言うんですね。立派な説教しようと思ってるんだとかって言ってですね、この周りをうろうろうろうろもしてくれちゃうわけですね。そしてですね、自分の力で語ろうとしてるんだなんていうことをこう鋭く言われましてですね、あ、本当にそれ、あなたがどれほどのその本を読んだって、あなたのうちに語られる、そのあなたのが持ってるものを語らなかったら何の意味もないんじゃないのって、このようにして、主人に言われるとは思ってなかったというのはまたあれですけれども、でも本当にそのようにして、ああそうなんだな、もう本当に、そして今回ですね、このイエス様の愛を語るということがどれほど私にとって難しいことであるかということを改めて思いました。それはですね、私は本当にここにいる誰、どの方よりもこの十字架の愛を本当に語るにふさわしくないものであることを本当に覚えているからであります。もうこの神様の愛のことは本当に私には語れない、それほど私にはこの本当に愛をこの語るような資格がない、自分の中にそれこそですね、夫一人、家族一人許せない、また担うことができない、このようなものであります。神様、変えてくださらないでしょうかということをですね、もう本当にもう涙ながらにですね、本当に自分自身がこの語ることのできないものであることを覚えました。しかし先ほどのスティルという賛美を聞きですね、また皆さんと一緒にこの愛、この賛美をしながらですね、ああ、 その貧しさを知るためだったんだなということを私は今回思いました。私たちが本当に主の御用をするとき、また主の愛にとどまろうとするとき、やおなく出てくるこの私たちの罪の問題、また愛することができない、まだ自分の中に固いものがある、敵がいる、そのようなものを主はお嫌いになります。そしてそのようなものを、そしてまた私たちの中に何か自分でできる、それこそですね、ジンさんが健康だけは自信があったとおっしゃってました。時にそれすら主は取られることがあります。しかしそれは、それこそ先ほどの賛美にありました、先週野口牧師が語られました、静まって私が神であることを知りなさいと、そのように思うために、私はまさに今日この本当に宣教させていただく中で、どれほど私が貧しく主にしか立つことができないものであるかを主は教えてくださったんだな。そして主はその中にあって、私たちをこの主の愛にだけとどまるものに創造してくださるんだな。そのことを思い、本当に心から感謝が私のうちにですね、本当に恐れてたんですけれども、そのうちに感謝があふれてきました。パウロが言いました、愛を追い求めなさい。私は今日皆さんと一緒にこの本当に真実の誠の愛、十字架の愛を切に求めるものになりたいと思います。友のために命さえ惜しまない、一人の魂の救いのために主に命を捧げたい、捧げても惜しまないと絶望する、それほどの愛を私たちのうちに注いでくださいと、そのように主に願いたいと思います。最も大きな神様から受ける賜物であると、パウロがそのように語りました。それゆえに私たち、求めずに、この愛は私たちのうちにはありません。どこを叩いてもですね、この十字架の愛、命を捧げても、主に仕えていきたい。また本当に一人の魂を救いたい。そのような愛は私たちのうちにはありません。しかし私たちのうちにそのような愛がないことを知るところから私たちは始まるのではないでしょうか。そして切に求め始めるところから、主はいよいよ私たちにこの十字架の愛に生きるものとして、この十字架の愛を私たちのうちに注いでくださることを信じたいと思います。このですね、アシジのフランチェスコという方がいますけれども、その人の祈りをですね、最後読みたいと思いますけれども、この平和の祈りという、皆さん聞いたことがあると思います。ああ、主よ、我をして慰められることを求めずして、慰むることを求めしめ、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを求めしめ、そは我らは自ら与うるがゆえに受け、許すがゆえに許され、己が身を捨てて死するがゆえに常しえの命を得るものなればなりと、そのようにこのフランチェスコというこの神父がですね、このように祈りました。私たちが常に慰められること、また理解することよりも理解されること、愛するよりも愛されることを求めてしまう私たちではないでしょうか。私たちは今日そうであった、この自分自身、私自身ですね、主の前に本当にその愛の足りなかったこと、また許すことができない自分、慰めるよりも慰められることを求めていた自分、愛することよりも愛されることを求めていた自分を、主の前に私たちは今日悔い改め、主が私の愛にとどまりなさいとお語りになった、互いに愛し合うことによって心から主を愛する者になろうではありませんか。誠の愛を知る者だからこそ、十字架の愛が私たちのうちに本当に脈々と注がれますように、愛を求めて祈ろうではありませんか。主はこの教会を通して、この本当に本物の愛のリバイバルを与えてくださり、またここに集ったお一人お一人の内側からそのこんこんと流れ出るその十字架の愛を注いでくださることを信じます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。ただあなたのご愛によって、ただあなたが私たちを愛してくださり、 イエス様の本当に尊い十字架の贖いによって今この世に生かされ、この世に私たちが多くの実を結ぶものとして選ばれましたことを、そのためにこの教会につながることが許されておりますことを心から感謝いたします。今日あなたは私たちに、私の愛にとどまりなさい、互いに愛し合いなさいとそのように語られました。そして私たちが互いに愛して会うことによって、あなたの喜びが私たちのうちに注がれるとそのようにおっしゃってくださいました。今日私たちは格別に本当に人姉妹を迎えました。本当に私たちのうちにはあなたの喜びで満たされております。主を感謝いたします。どうぞ主よ、私たちのこの互いに愛し合う十字架の愛の交わりによって、多くの者たちがあなたと出会うことができ、あなたの愛を知ることができますように、家庭において、職場において、学校において、すべての場所において、私たちがこの十字架の愛に立ち、愛し許し使えるものとなることができますように、主よどうぞ今日私たちにこの愛を注いでください。そして私たちが愛を求めるものへと、切に求めるものへと私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします。愛を求める祈りを私たちに与えてください。私たちは本当に聖霊様、あなたの満たしがなければ宣教に立ち上がることはできません。あなたの本当に父なる神様、あなたの熱い情熱に満たされなければ私たち立ち上がることができません。命を捧げて一人の魂のために、その本当に情熱を燃やすことができません。主よどうぞ私たちのうちに今あなたの脈々と流れ、その十字架の愛の血潮の愛を注いでくださり、私たちを多くの実を結ぶものとして今立ち上がらせてくださいますように心からお願いいたします。十字架の愛によってこの教会にリバイバルを与えてください。十字架の愛によって世界宣教を、この世が終わるその最後まで、あなたが来られるその最後まで、この十字架の愛から離れずに私たちが生きることができますように、どうぞ私たちのこの新しい習慣、どうぞ私たちをその愛によって導いてくださいますように心からお願いいたします。主よありがとうございます。今日私たちは多くの恵みをあなたからいただきました。愛が注がれました。主よどうぞどうぞ私たちが本当にこの愛を、そして伝えるものへと私たちを変えてくださいますように心からお願いいたします。感謝いたします。今日のこの日曜礼拝、この本当にあなたからいただいた御言葉を心から感謝し、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。